はい、ただいまの曲はリンダ・リンダーズで Glowing Up でした。リュウタさん、先ほど祭りの紹介をしましたけど、なんかその時触れなかったけど、キャンディーマンも来られるんですね。
あ、はい、そうですね。
このパフォーマンスを私見てて好きで、すぐたくさんの人が集まってますけど、日本語で言ったら何？飴作り、
うん、飴細
工？飴細工を目の前で知って、今も続けてやってはるんだなと言って懐かしかったのと、おやつ太鼓は前、ジェイソン松本さんっていう太鼓、おやつ太鼓を中心にされている方を取材をさせていただいたことがあって、これはジェイソン、フィンクルマンズ、後で紹介します、今日の話題に入ってきますけれども、の紹介で、で祭りに行ってそのままインタビューをさせてもらって、なんかその時に風が吹いてたなとか、外で の、ベンチに座ってそこでボイスレコーダーを置いて話伺わせてもらったなとか思いながら、ちょっと懐かしかったんですが、今日は、先週の続きで日系人イリノイ の展示について話を続けていきたいと思うんですが、ルータさん、これは先週紹介しましたけども、もう始まっている展示会ですね。
はい、そうですね。日系人イリノイっていう展示を今イリノイ大学のスパーロックミュージアムっていうところで、やってます。2月19日から始まっていて、12月10日まで、この展示があります。
で、昨日先週ご紹介した時にどういう経緯で始まったかってことを少しお話をしましたけど、どういう経緯でしたっけ、ルートさん。
そうですね、これメインで企画しているのはジェイソン・フィンクルマンさんっていう、エイジアレンズとか、AS のフィルムエキスポとかの、企画もしているので、いつもはるかなショーでも話題に出てきたりしますけど、そのイリノイ大学に、いる人なんですが、そのジェイソン・フィンケルマンさんがメインで企画している、展示だと思うんですが、ジェイソンさんは昔はるかなショーに出ていただいて、その話してもらったこともありますが、日系のルーツを持つお母さんの方かなに日系のルーツがある、日系4世ってこと で、その日系人のアメリカにおける日系人の経験ですね、第二次世界大戦の時の強制収容とか、そういったものも含めて、そういうのをその前にはるかの書を出ていただいた頃からたどり始めていて、で、一つにはだからそのジェイソンさんのパーソナルなプロジェクトっていうことかもしれないんですが、あとはこのスパロックミュージアムのダイレクターやってるエリザベス・サットンさんっていう人が、もカリフォルニアの出身で、日系人、日本人の強制収容って西海岸、アメリカ西海岸で起こったものなので、でなんですけど、そこの出身なのに結構大きくなるまでというか、大学出るまでその強制収容があったってことを全然知らないで育った、学校教育とかも受けてきたのに全然聞いたことなかったっていう、そういうことにショックを受けたっていうこともあって、でそういう思いもあって、この企画がスパーロックミュージアムで実現したっていうようなところだったかなと思います、
はい、で先週そこまでお話をしてありがとうございます。それで今日もう少しその展示、その日系人イリノイの展示のところにいろんなこのテキストでこう説明をされている、その解説の内容をがホームページにアップされていたので、それをたどりながら今その、日系人の強制収容の話とかも出てきましたけども、それでここの展示で示されているタイムラインというところで、どういう経緯でどんなことがあったのか、第二次世界大戦中だけじゃなくて、その前からいつ頃から日本からのアメリカへの移民があってとか、そういうタイムラインが書いてあるので、その部分をちょっとリュータさんに紹介をしていただこうと思うんですが、その最初のタイムラインのところに、まずはこうイリノイ大学がいつ設立されてというところから始まっているのが面白いなと思ったんですけど、
そう ですね、この日系人イリノイっていう展示そのものがそのイリノイ大学の関係者なので教員職員元学生、みたいな人の中の日系人を取り上げるっていう展示ではあるので、なのでっていうのもあるとは思いますが、そうですね、イリノイ大学は大体150年前ぐらい1967年に、1867年に設立創立されてます、日本でいうと明治になる1年前ですね。
あ、そっか、
そうですね、
その頃なんだ、
ですね。でそれがちょうどアメリカにハワイに初めて日本人の移民が到着したのっていうのも1868年
なんです、ね、そんなに早くっていうこと
ですね。明治元年です。
でそれからどういうようなアクトとかが出てきたんでしょうね。
そうですね、その頃、そこから日本人の移民っていうのは結構大々的に始まって、
通称元年ものって書いてありますね。
1868年、そうです、明治元年になった時に行ったから元年ものですね。
ああ、そういうことなの。がハワイに来たと。
そうですね。
それから、
でその後、日本人の移民は結構ハワイとかに多いんですが、たくさん行くんですが、あとは中国からの移民っていうのは結構アメリカ本土の方にも、それよりちょっと前から入ってます。で中国からの移民はアメリカの大陸横断鉄道の建設とかで結構いっぱい入ってきましたね。だいたいだからこの頃っていうのは男性の労働者で、日本人の移民は 農民っていうか農業労働者が多かったとは思うんですけど、いろいろそういう移民の流入がある中で、それに対する、反発というかヨーロッパ系のアメリカ人からの反発っていうようなこともあって、なので1882年が割と有名なチャイニーズエクスクルージョンアクト、中国人排斥法っていうのができて、中国人のその労働移民を禁止するっていうのがあり、そうすると今度は日本人がアメリカ本土に移民するようになるんですけど、そうするとやっぱりこう日本人に対するなんていうか圧力というかが強まってきて、日本の場合は禁止法まではいかないんですが、1908年にジェントルメンズ・アグリーメントっていうのが、日米政府の間で結ばれて、新しい男性の移民は日本からはアメリカに行かない、受け入れない、そういう取り決めがされます。この後、家族とかはまだ渡れるんですが、ほぼその多かったのはやっぱり男性の労働者なので、その大きい部分の移民を禁止しようっていうようなことに実質的にはなるわけですね。これが1908年、それから
1908年、
そうですね。で日本人の移民は最初はハワイに多いんですが、そこから次はワシントン州とかカリフォルニア州とかアメリカの西海岸にかなりたくさん入ります。で例えばカリフォルニアなんかではその後、そのアジア系の移民の人が土地を買えない、土地を買って農業を始めたりとかできないようにしようっていうようなエイリアンランドローっていうんですが、外国人が土地を所有できないようにしようっていう法律とかができて、
それが1913年？
そうですね、
そ
のようにして、どんどんこう締め出しが強くなっていくというような、最初の方の流れがまずありますね。
で、1920年24年にもこうどんどんその色の締め付けがさらに出てくるわけですね。土地所有の禁止が2世とかアジア系移民が経営する こう企業とかにも拡大していくのかな、うん、という流れがあってというところでタイムライン最初1がそこまでなんですね。でそれでまあそのテキストにはそこでこう最初の頃のいろんな日本からの、移民の、 あの日系人の方のお話が書いてありますけども、さらに続けてタイムライン2に行きますか。
はい。
でタイムライン2は1931年から1946年、さっきのがあの、まあ、どのようにに、日系人が、あの日本人が移民として入ってきて、そしてアメリカでこういろいろ展開をしていくかっていう、そこでの制約とか規制とかの話ですが、次は第二次世界大戦のところに入っていくんですね。
そうですね。1931年は満州事変の年で、あの日本第二次世界大戦自体は1939年に、まあ、ドイツがまずポーランド侵攻から始まりますが、日本は、いわゆる真珠湾攻撃で1941年に、日米開戦っていうことになります。で、そうするとあの日本人の移民あるいはアメリカ生まれですけど2世に対するあの、まあ、疑いの目というのか、そういうのが向けられるようになって、でまあ、あのなんでこのパールハーバーの攻撃の直後とかにその日系人のコミュニティリーダーがそのスパイの疑いをかけられて、あくまでも疑いだけですけど大量に逮捕されたりとか、そういったこともあったりしつつ、1942年にその大統領令エグゼクティブオーダー9066ですね、この日系人の強制収容、西海岸からの強制退去をあの行う大統領令が出されます。でその後、もうだその後すぐですね、3月からそういう強制退去が始まって、最初はその、競馬場とかそういうところに作られたあの一時的な、
うん、
リロケーションキャンプみたいなところに集められて、そこから、アメリカの内陸に作られた10カ所の強制収容所に送られました。
うん、
これはもうだいたい1942年にも一気に起こりますね。
このリロケーションっていう言い方、リロケーションっていうのはこう自分が住んでたとこ場所から強制的に移動させられて、それで収容所っていうんですかね、収容所に入れられるっていう、それをリロケーションっていうふうに言うんですか。
まあはい、そうですね。
うんうんうん、で、それが、西海岸が中心なんですか、やっぱり銃の最初の収容所は。
対象になったのは、強制移住の対象になったのは西海岸のみですね。
うん、
あのそこが一番、
全米ではないんですね。
そうです、うん、そこが一番危険なというか、その戦争の執行上危険な場所とされたので、そこが対象です、うん、でそれ以外に住んでる人も任意で収容されることはできたはずですね、
うん、
家族がいるとかそういう理由で、
うん、
でそのあるいは連帯のためにみたいな理由で、だから任意で収容された人っていうのもいますが、強制的に行われたのは西海岸です、
うんうん、でそのテキストにもこうどこに収容所があったのかっていうことがこう書かれていて、そこにピーク時にはどれぐらいの人が収容されていたかとか、そういうのが書かれています。例えばアーカンソー州のジェイロン センターでは8497人って書いてあったかな、
う
ん、
そうですね、だいたい1万人から2万人ぐらいで、
うん、
アメリカ内陸のこうかなり荒廃した土地に建てられて、建物はもうその、うん、なんていうか戦場でのに建てる兵舎みたいな、こうバラックって、まあ、言いますが、うん、そういう掘ったてのこう小屋みたいなところですね、そういうのが、
うん、
あの建てられて強制収容所として使われてました。
じゃあこの時って他に住んでいた日系人とかはその住んでる場所にいたかもしれないし、逆に東の方に移ったりとかもしてたのか。
そうですね、うん、特にその当時大学に通ってた人に関しては日系、まあ、なのでそれは主に2世アメリカ生まれの2世ってことになりますが、大学に通ってたような人は学業を続けられるように東海岸中西部の大学に受け入れるみたいな、そういったプログラムも行われていて、なのでそれによってカリフォルニアとか出身でカリフォルニアで学んでいたけどイリノイ大学とか、あと僕が前働いてたワシントン大学セントルイスとか、うん、そういったところにやってきた学生っていうのもいましたね。
うん、ではここでちょっと曲を挟みましょうか。次の曲はリュウタさん選んでいただきますけど、どの曲ですか？
はい、次の曲はリンキンパークとスティーブ・アオキで、A Light That Never Comes という曲を選びました。リンキンパークは中心になっているメンバーの一人がマイク・シノダっていう人で、カリフォルニアかな出身の日系アメリカ人のミュージシャンなんですけれども、スティーブ・アオキっていう人もアメリカで活躍してるミュージシャンで、エレクトロニックポップとか、まあ、そういうジャンルなので、DJ ってことになるのかな、まあ、この人も日系アメリカ人の、DJ ですね、そのコラボレーションした曲ということになります。